こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。競馬サイエンス生物学遺伝学に基づくサラブレッドの血統入門は、獣医師である堀田茂が競走馬の血統を生物学と遺伝学の基礎に立ち返って読み直す新書である。競馬で語られる血統論には、地形母系の系譜、名馬の名前、配合パターンを重視する見方が多い。本書はそうした慣行を一律にしぞけるのではなく、血統と実際の遺伝の仕組みを切り離して理解することの問題を問い直す。メンデル遺伝、近親交配、遺伝的多様性、母性遺伝、エピジェネティクスを扱い、血統表から得られる情報と、そこからは直接は判断できない遺伝的現実の差を整理する競馬ファン向けの血統入門であると同時に、科学的根拠をどのように競馬の議論へ接続すべきかを考えるための本でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、血統表の系譜と遺伝子の伝わり方を同一視しない本書の出発点は、血統と遺伝は不可分である一方、血統表に現れる祖先名の並びだけでは遺伝の実態を十分に表せないという整理にある。血統表は父母を起点として先祖を追えるため、繁殖競馬の共通言語として有用である。しかし、子は各親から遺伝情報を受け取るものの、個々の祖先由来の遺伝子がどの程度残るかは一様ではない。世代を遡るほど、特定祖先の名前が血統表に載っていても、その個体の遺伝的寄与を単純に推定することは難しくなる。したがって、ある名馬を持つから能力が再現されるといった断定は、生物学的には慎重であるべきだということになる。本書は遺伝の基本を置くことで、血統を暗記対象や吉凶の記号としてではなく、確率と変異を含む生物学で地位法として読む視点を提示する。競争能力は多数の遺伝的要因に加え、育成調教、健康環境にも左右される。この前提を共有することが、血統論を過大評価にも全否定にも傾けないための土台となる。次に、近親交配を危険か成功法かの二択で扱わない近親交配インブリーディングは、競走馬の配合を考える際に避けて通れない論点である。本書は、共通祖先を持つ配合を単なる血統上の模様として眺めず、遺伝的に近い個体同士を交配することの意味から考える近親交配には、望ましい形質に関わる遺伝的特徴を集めやすくする側面がある一方、潜在していた有害な劣勢遺伝子が組み合わさる可能性も高めうる。似合いにインブリードがあること自体を機械的によし悪しへ結びつけるのは適切ではない。重要なのは、近さの程度、反復のされ方、集団全体の遺伝的背景、そして対象となる形質を分けて考えることである。競馬では成功した配合の後、追い解釈が生まれやすいが、成功馬の存在だけから一般法則を導くことには限界がある。本書が扱う遺伝学は、著名なクロスを発見する技法というより、配合の効果を断言できる範囲とできない範囲を見極めるための枠組みである。読者は近親交配を神秘的な濃さではなく、利益とリスクを併せ持つ繁殖上の選択として捉え直せる。さらに、サラブレッド集団における遺伝的多様性の損失を考える。本書は、特定の有力種垣場や血統への集中が進む競馬生産に対し、遺伝的多様性という長期的な尺度を導入する。強い競走馬を送り出した父系が広く利用されるのは、生産上は理解しやすい行動である。しかし、同じ系統への依存が集団規模で続けば、血統表上の選択肢が多く見えても、遺伝的には禁煙化が進む可能性がある。多様性はただ珍しい系統を残すという趣味的な価値ではない。環境の変化や疾病繁殖上の問題に対し、集団が幅広い遺伝的選択肢を保つことと関わる概念である。本書の問題提起は、個別の馬を当てるための短期的な配合理論と、品種集団を維持する長期的な繁殖管理との間に緊張関係があることを示す点にある。サラブレッドは閉鎖的な血統登録の枠内で繁殖されるため、この論点は一層重要になる。血統の価値を人気種垣場の鵜駒成績だけで測るのではなく、遺伝資源がどのように偏るかにも目を向けることで、競馬を生物集団の管理という観点から考える道筋が生まれる。そして、母系の評価をミトコンドリア DNA と母性遺伝から再検討する地形中心になりがちな競馬の血統談義に対し、本書は母性遺伝を独立した章で扱う。とりわけミトコンドリア DNA は原則として母から子へ受け継がれるため、地形とは異なる連続性を持つ。ミトコンドリアは細胞内でエネルギー産生に関与する器官であり、持久力を含む運動能力との関係を連想させるため、競走馬の歩型を考える際にも注目されてきた。ただし、この知識は歩型だけで能力を予測できるという結論を意味しない。競走能力には核 DNA 上の多数の遺伝子、身体構造、成長過程、管理条件などが複合的に関わるからである。本書を読む際には、母性遺伝を地形変獣への補正として理解しつつ、 その説明力を必要以上に拡大しない姿勢が有益だろう。ポケーの価値は品系図に名馬が連なることだけで決まるわけではない。母から受け継ぐ生物学的要素、繁殖牝馬としての表現型、鞍馬の実績を区別しながら検討する必要がある。本書は歩型を神秘化するのでなく、遺伝の伝達経路の違いとして考察対象に戻す契機を与える。最後に、エピジェネティクスと科学的対話から血統論の限界を示す。本書はエピジェネティクスにも触れ、DNA の塩基配列だけでは生物の形質を語り尽くせないことを示す。エピジェネティクスは、遺伝子の働き方に関わる調節の仕組みを扱う領域であり、発育環境や生理的条件との関係を考える際に重要である。この視点は、優れた血統を持つ馬が必ずしも同じ能力を発現しない理由を、単純な血が薄い濃いという表現だけで説明できないことにつなげる。ただし、複雑な科学概念を、結果の出た馬をもっともらしく説明するための万能語にしない注意も必要である。そこで本科の終盤に置かれる科学と血統理論、さらにサイエンスコミュニケーションの論点が意味を持つ。仮説と事実、観察と因果、個別例と再現可能な知見を区別して語ることは競馬の血統論でも欠かせない。本書は独自の問題提起を含みながら、結論をただ受け入れるよりも根拠の強さを読者自身が吟味する態度を促す。伝統経験則、統計遺伝学を対立させ、それぞれが答えられる問いの範囲を見定めることが本書の実践的な価値である。結論として、本書は血統表を見始めた競馬ファン、一口馬主として馬を選ぶ際の視野を広げたい読者、あるいは配合を生物学の言葉で考えたい生産繁殖関係者に向く。メンデル遺伝や近親交配といった基礎から入るため、専門的な遺伝学の訓練がない読者でも血統論の前提を点検する入り口にしやすい。一方で、配合の正解や次の活躍馬を即座に示す実用書ではない。馬代、人気血統、インブリード、歩型、遺伝的多様性について何が観察事実で、どこからが解釈なのかを考えるための本である。一般的な競馬血統本には、歴史的な名馬の系譜、予知系の攻防、成功配合の事例を主軸にするものが多い。それに対して本科の特徴は、獣医学的な背景を持つ著者が、遺伝の機構と集団としてのサラブレッドを中心に据える点にある。母性遺伝や独自仮説の評価には慎重な検討が必要な部分もあるが、そのこと自体が科学的な読書の対象になる。血統を神話や暗記から解放し、不確実性を含む生命科学の問題として読み直したい人に、特に有益な一冊である。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。